7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa, こちらはインドネシアの声です。ドコナッツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これではじめの入手です。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
米国 ASEAN ビジネス協議会とルフッビンサルパンジャイタン海事調整大臣は、海事部門における多くの投資機会について議論しました。米国 ASEAN ビジネス協議会の社長や企業リーダーや最高経営責任者 CEO のアレクサンダー・フィールドマン氏は、水曜日ジャカルタで議論されるいくつかの投資機会には、エネルギー部門、塩業、観光から海のプラスチック廃棄物を解決する努力まで含まれていると語りました。フィールドマン氏は、観光部門の機会に加えて、同組織は米国企業がプラスチック廃棄物について国民に教育するために政府と協力する機会を見ていると説明しました。また観光の課題に加えて、観光は新しいバリ展のコンセプトで群島全体で開発することができることを確認しました。フェルマン氏は、ルフッ大臣との会談は3月13日火曜日、国家宮殿でのジョコビドド大統領との会談のフォローアップだと述べました。フェルマン氏は、直ジャカルタ特別首で投資女性庁や行く人かの他の大臣と協力の機会に関する協議を続けると述べました。それでは次のニュースです。政府は、特にインドネシアが ASEAN 経済共同体 AEC の一員となっているため、外国人労働者に対する監督メカニズムの実施を効果的に行うよう求められています。インドネシア政策研究センターの研究者イメルダ・フレディは、水曜日ジャカルタで、外国人労働者のための国家的な監督システムは、インドネシアでの投資環境を維持する上で非常に重要だと語りました。このシステムは、また多くの人に必要な情報を提供するために透明でなければなりません。研究者イメルダ・フレディによると、メカニズムは、雇用主、政府、大使館および仲介者などの様々な利害関係者が関与する検索機能を持っている必要があるということです。彼は、このシステムのアプリケーションの一例として、 スポンサー企業は外国人労働者の入国の状態を常に監督しなければならないことだと考えています。また、彼によると、雇用主は外国人労働者の入国状態を監督する責任を負うべきだということです。インドネシア科学院リピは2018年11月にバンテン州タンクランでインドネシア科学展覧会を再び開催します。インドネシア科学展覧会はインドネシアの研究者や発明者の研究成果を紹介するリピの努力の一つです。これは最近ジャカルタの FOIRRI とのインタビューでリピ広報局長ヌルトリ・アリスが語ったものです。ヌルトリ・アリス局長によると、インドネシア科学展覧会では研究の経験を共有する世界の研究者の会議も開催されます。インドネシア科学展覧会は科学者がお互いに科学的な交流や議論する場となるだけではなく、最も重要なのは産業界との交流の機会を提供することです。またヌルトリ・アリス局長は、人々は技術研究と技術革新の成果を直接見ることができると語りました。ヌルトリ・アリス局長は、産業部門が研究成果を産業製品に使用するために興味を持ち協力することを期待しています。それでは最後のニュースです。ジャカルタの文化観光局はオーストラリア大使館を協力してフェイシュファソンフージョン、オーストラリアのイスラム女性のスタイルをテーマにして展覧会を開催します。それはファッションを通じてオーストラリアのイスラム教徒の女性の成果を祝う展覧会です。展覧会はオーストラリアのムスリム共同体の多様性と創造性と彼らの信念をファッションで表現したものです。これは3月15日木曜日、ジャカルタ歴史博物館での展覧会の開催の際に、在インドネシアオーストラリア大使館のアドボカーシとアウトリーチ第一秘書リディア・トローテンが語ったものです。この展覧会は2012年にオーストラリアのさまざまな都市で最初に開催され、昨年はクアラルンプールで、今年は3月18日までジャカルタで開催されます。この展覧会はもちろんオーストラリアのイスラム教徒女性の成果を祝い、彼女らがファッションを通して自分自身とその信念をどのように表現しているかを見ることです。第一の秘書リディア・トローテンは、インドネシアの首都としてのジャカルタはイスラム教徒のファッションが現在インドネシアで開発中であるため、フェイスファッションフュージョンの展覧会場として選ばれたと述べました。したがってオーストラリアとインドネシアのデザイナーたちはそれぞれの国でファッション業界をどのように発展させているかについての経験を共有することができます。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後、 気の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はロシアと英国間の外交官がお互いに帰国することについてお伝えします。英国のテレサ・メイ首相は3月17日火曜日、国会の前の演説で23人のロシア外交官の追放計画を発表しました。これは彼らロシアのスパイであるという深刻な疑惑のためです。英国の動きは過去30年間で最大となりました。メイ首相はこの決定的なステップを取ることに決めました。なぜならロシアはロシアで生産されたノフィーチョコを使用し、英国に住む元ロシア人のエージェントセルゲイ・スクリーパーと彼の娘ユリアの殺害を試みたということを明確にしないと考えているからです。それだけではなく、メイ首相はまたロシアでの2018年ワールドカップサッカー CKI を見ることを含め、ロシアが王室関係者を訪れる全ての活動を止めることを決定しました。これは愚かな告発ではありません。メイ首相の課題は、彼女が主張していることが真実であることを証明することです。ロシアのセルゲイ・ラフロフ外相はセルゲイ・スクリーファーに対し攻撃を徹底的にしたという英国の非難を否定しました。攻撃がワールドカップと大統領選挙に先立てロシアに対して挑発であると考えている国連のロシア大使ファシリ・ネヴェンジアも拒否を表明しました。ロシアは攻撃に関与していることを明らかにする必要があります。しかし調査が完了する前に、ロシアはロシアにおける英国の外交官を本国へ送還すると脅かしています。英国はこれだけではありません。英国の同盟国である米国も3月14日水曜日、英国が安全保障理事会の会談を促したと国連安全保障理事会でこの問題を公開しました。米国はロシアの責任を考慮しています。国連の米国大使ニキ・ハーレイはロシアに説明を求め、ドナルド・トランプ大統領もロシアに対応するよう求めました。米国はまたしばらく前にロシアの外交官を追放しました。英国の調査は事件を明らかにし、他の国の官僚を説明することができることを望んでいます。英国はロシアの外交官を追放する可能性があるが、ロシアは報復することもできます。このように外交官がお互いに帰国するのは確かに問題を解決しません。 これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
最初にアメリカ陸軍は南ベトナムに大量殺人についてです。未来大虐殺はベトナム戦争中の1968年3月16日に反逆人もの非武装ベトナムの民間人に対するアメリカ軍の虐殺でした。被害者は女性と子供です。この虐殺はベトナムのアメリカの戦争犯罪の象徴となり、すぐに世界中の怒りを煽り、戦争そのものに対する国内の支援を減らしました。この事変はソンミ虐殺またはソンミ虐殺とも呼ばれます。次にアモコカリスのスパタンカー戦が迫ったについてです。ロッテルダムへ向かうアメリカ所有のアモコカリススパタンカー戦は1978年3月16日に午前9時45分頃に問題を抱えていました。以前操縦士は船の船長に船の操縦が損なわれたと警告していました。結果に船舶は制御できず、フランスのブルターニュ沖の30メートルのポルサーリーフで荒れ狂った20万トン以上の原油が流出し、周辺の水が汚染されています。船が沈没する前に42人の乗組員アモコカディスが救われました。約360キロメートルの海岸線がブラ流出によって汚染され、20万ヘクタールの海域が海によって汚染されていると推定されています。船の船長パスクアル・バダリは最終的に裁判にかけられ、彼の罪で罰せられました。最後にインドネシアのイスラム指導者ハシム・ムザリは死亡したについてです。キャイハジ・アハマド・ハシム・ムザリは2015年1月19日以来、大統領諮問理事会のメンバーを務めていたインドネシアのイスラム系人物、元首相ナドラトル・ウラマでした。彼はポンドク・モダン・ダルサラム・ゴントルで教育を受ける前に、東ジャワのマランにあるポンドクパサントランアルヒカムの世話人でもありました。彼は正式に2004年5月6日の大統領選に続いてメガワティを進めました。キャイハジ・アハマド・ハシム・ザリは病気のために2017年3月16日に死亡しました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。 今日のタイトルはインドネシア・カザフスタンに国間協力を促進するです。議会代表団は3月13日火曜日にジャカルタのカザフスタン議会コンプレックス・スナヤの訪問しました。この会合は両国の様々な分野における国間協力を構築するために開催されました。インドネシア共和国下院議長バンバン・スサティオはカザフスタン代表団の到着が下院の栄誉であると述べました。バンバン・スサティオ、インドネシア・カザフスタン間の協力が引き続き大幅に増加することを望んでいます。立法の分野ではインドネシアとカザフスタンの政府が各国への投資を増やすのを支援するため下院の門を開けました。バンバン・スサティオによると、インドネシアとカザフスタンの25年間の外交関係に入ると両国の関係はうまくいっています。両国の良好な関係は両国の協力を強化する上で重要な資本です。特に貿易分野では、カザフスタン議会はインドネシアがココナッツオイル、植物油、スキンケア製品、ニカワなどカザフスタンに入った肥大していない製品を輸出し安くするよう要請しました。国でさえ経済協力と国間協力フォーラムの共同委員会を結成しました。2017年のインドネシア・カザフスタン貿易額は5292万アメリカドルに達し、2016年から2212万アメリカドルに増加しました。一方、カザフスタンの議会上院議長ジョー・マルトカイエフはこの提案を歓迎しました。彼はまた、カザフスタンは現在中国が開始したワンベルトワンロードに積極的に関与していると説明しました。だから彼らは中国の公安に協力することができます。カシム・ジョマルトカイエフは、インドネシアと東南アジア諸国とのカザフスタン関係を発展させる重要なパートナーであると考えています。彼は中国での交換アクセスを通じて、両国間の貿易協力を強化するために、インドネシア・カザフスタン財のアクセスを促進することを望んでいます。貿易に加えて、バンバン・スサティオとカシム・ジョマルトカイエフは、教育文化観光協力を通じて地域間の関係を強化したいと考えています。バンバン氏はまた、カザフスタン議会上院議員に対し、2018年の持続可能な開発に関する世界議会フォーラムに出席するよう呼びかけました。これはインドネシアで始まり組織された世界議会フォーラムです。会員は持続可能な開発目標の開発に関する世界議会フォーラムを開始しました。バリ島のヌサルワで2017年に初めて無駄になりました。彼は2018年にカザフスタン議会議員が参加することを希望しています。このフォーラムは持続可能な開発の枠組みの中で貧困不平等及び不正を減らし、気候変動に取り組むための最善の解決策を模索しています。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はパプア島のダニ部族の指と耳をカットするのは深い悲しみの いい地域形態についてお伝えします。リスナーの皆さん、コロワイ部族、アスマト部族、カマロ部族、ダニ部族に至るまで、パプア島に住むいくつかの部族がいます。ユニークな特徴と興味深いパプアの部族の一つは、ダニ族です。パプアの和名のバリエム、渓谷に生息するダニ族は、固定化の典型的な夫婦から死んだ家族のための愛人の根の伝統であるフィンガーカットの伝統に至るまで多くの独自性を持つことが知られています。リスナーの皆さん、ダニ部族は家族の一員が死んだ時に悲しみを表現する独自の方法を持っています。彼らは指や足指を切り落ちとしたり、耳たぶを注射しや深い悲しみの形でスライスしたりしています。ダニ族の男性を痛む方法は、少し耳を切るを意味するナスパレと呼ばれています。彼らはまだ深いところにいるので、チールの限界はまだ感じられました。ナスパレの伝統を実行するにあたっては、薄くスライスされた竹の形でのみ使用され、薬物は使用されませんでした。指を切ってみたい人には、石の斧という伝統的なチュールを使いました。リスナーの皆さん、ナスパレクは男性だけでなく女性もこの強固な伝統に従います。しかし相違点は、ナスパレクの伝統に先立って女性は、まず母親、父親、子供、家族が死亡した場合、指を忌断した息っぱい伝統を行います。指がなくなったら少し耳を切っています。男性はナスパレクの伝統を直接行いますが、その後気中ついた耳は薬用植物で包まれます。リスナーの皆さん、時代の発展と宗教の影響とともに、ナスパレクの伝統は発揮され始めました。そして今、政府はこの伝統を禁止しています。なぜなら、それは人が少ないと考えられているからです。しかしこの伝統の痕跡はまだダニ族の母親や祖母に見られます。リスナーの皆さん、これでベソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックで またお会いしましょう。
ジャカルタのイノネシアの声、イノネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、ヤラハタ村の人々によって採択された4つの宗教、すなわちイスラム教、プロテスタント、カトリック及び部族の宗教があります。宗教過半数、部族はヒンズー教に類似した教訓を持っていますが、異なる慣行があります。部族の宗教では、信者は創造主である、神を意味するウプルハタラと呼ばれる神を信じています。リスナーの皆さん、ヤラハタ村の人々によって採択された4つの宗教、すなわちイスラム教、プロテスタント、カトリック及び部族の宗教があります。宗教過半数部族はヒンズー教に類似した教訓を持っていますが、異なる慣行があります。部族の宗教では、信者は創造主である神を意味するウプルハタラと呼ばれる神を信じています。リスナーの皆さん、ここにヤラハタン語の言葉の例です。アマ、アマ、日本語で父、スワヒラマ、スワヒラマ、日本語で場所から、アンミテエフ、アンミテエフ、日本語で夕食、アンパラヒ、アンパラヒ、日本語で見ます。ムトル、ムトル、日本語で寝ます。リスナーの皆さん、ここにヤラハタン語の会話の例です。アマイスワヒラマカントル、アマイスワヒラマカントル、日本語で父は事務所から帰りました。オパケラアマアンミテエフ、オパケラアマアンミテエフ、日本語でそして父は夕食を食べます。ヤムアンミテエフ、ヤムアンミテエフ、アマアンパラヒエテレフィシ、アマアンパラヒエテレフィシ、日本語で夕食を食べた後で父はテレビを見ます。オパケラアマムトゥル、オパケラアマムトゥル、日本語でそれから父は寝ました。もし語批判や語で案がありましたら、私たちのアドレスにメールを送信してください。voi@voinews.id voi@voinews.id または Facebook の The Voice of Indonesia The Voice of Indonesia や Twitter @voiindonesia @voiindonesia などのソーシャルメディアのページにも掲載されています。リスナーの皆さん、バハサクの時間を終わります。
ジャカルタのイノネシアの声、 インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク私の言語の番組です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はリオ島とリオ諸島のインドネシアの伝統音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはスガンタンラダの曲を聴いてください。ララスワゲスが歌います。リスナーの皆さん、スガンタンラダは簡単な歌詞です。この歌はビンタントの首都が常にリオ島の美しさに憧れていると言ったものです。リオ諸島は唐辛子のような島が2000以上あるため、スガンタンラダモーターは交渉のバケツのようです。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はランチャンコニンです。 スナーの皆さん、ランチャンコニグは嵐の夜に航海した船の名前です。暗い状況や嵐の中で航行するので、キャプテンはそれを制御することができなければなりません。そうでなければランチャンコニグとその乗客は溺れてしまいます。ランチャンコニグ歌は指導者が彼に課せられた任務と責任を果たさなければならないというメッセージを持っています。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はソレランを聴いてください。デロイトが歌います。
Satu, dua, tiga, dan empat. Lima, enam dalam jambangan. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang, kawan lama lupakan jangan. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang, kawan lama dilupakan jangan. Soleram, soleram, soleram.
リスナーの皆さん、ソレランは子供たちによく紹介されます。なぜならこの歌にはいくつかアドバイスがあるからです。最初のアドバイスは、子供たちが自分の名誉を守らなければならないということです。2番目のアドバイスは、新しい友達に会うとき、古い友人を残すべきではありません。そしてソレラン歌の最後のアドバイスは、過去を忘れるべきではないということです。次に私たちはイエット・ブスタミによって歌われたハントワを紹介します。ハントワはマラッカ・スルタン派の有名な船員で司祭であるハントワの話です。ハントワは国とその民に献身的な騎士として描かれています。偉大な司祭で大きな功績があるにもかかわらず、ハントワは常に全能の神を崇拝するために謙虚で従順です。それでは皆さん、最後にリオシマとリオショートの曲、ハントワを聴いてください。イエット・ブスタミが歌います。これで音楽の広場を終わります。
tersebut sudah dalam hikayat Laksmana hang tua setia menjunjung harkat juga martabat jangan melayu buang zuriat
bintang
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャラン・ムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイス・オブ・インドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram の Voice_of_Indonesiaもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。